こんにちは、和歌山です。今回は転職と副業の掛け算という本を題材にして、生涯年収を最大化する生き方というテーマで話をしていきたいと思います。で、最近ですね、この転職と副業の掛け算という本を読みまして、これがすごく面白かったので、ぜひ転職や副業というのを少しでも考えている方は一度読んでもらいたいなと思っているんですが、今回ですね、この本を、僕は実際に読みまして、ものすごく重要だなと感じたポイントを、普段からですね、副業等に関して、僕が心がけているポイントと合わせて、お伝えをしていきたいと思います。ですので、この本を読んだという方も、まだ読んでないという方も、この本の内容をですね、 120% 活用できるように、話をしていきたいなと思ってます。先に著者のプロフィールを簡単に紹介したいと思うんですけども、この本はですね、このアイコンで活動されている元さんという方が書かれた本になります。元さんはですね、ツイッターを中心に活動されている方で、ツイッターのフォロワーが6万5千人もいらっしゃいます。最近はですね、メディア等でも結構取り上げられているので、すごく注目されている方になります。で、この人は何をやっている方なのかというと、普段はですね、サラリーマンとして、広告系のベンチャーで営業部長をされているそうです。で、こちらで年収1000万ほど稼ぎながら、なんと副業で年収4000万を稼いでいるそうなんですね。年収4000万とかっていうと、すごい怪しいことしてるんじゃないかとかって思われるかもしれないんですが、全くそんなことはなくて、副業でどんなことをやって、どういうふうに、年収を増やしていったかというところも細かくこの本では述べられています。で、元さんのもっと面白いところはこの経歴なんですね。実は元さん、今まで4回転職を繰り返されているんですけども、1社目はですね、地方のホームセンターで年収240万円しかなかったんですよ。しかって言ったら失礼ですけども、240万って決して高い数字ではありませんよね。ここから、転職を繰り返して、2社目では人材系の企業で年収330万、3社目ではリクルート年収540万、4社目 IT ベンチャーでプラス副業で年収900万、5社目では広告系のベンチャーでプラス副業で年収5000万というのを、達成されています。この20歳から30歳までの10年間で、240万から5000万まで年収を上げられているんですね。なかなかこれだけ面白い経歴を持った方って、他にいないと思ってまして、僕もですね、普段から、元さんの、ツイートとかをですね、すごく見て勉強させていただいています。で、早速本の内容に入っていきたいと思います。まずですね、結論からいきたいと思うんですけども、生涯年収を最大化する生き方、これって何なのっていうふうに言いますと、一言で言うと、自分の市場価値を高め続けること、自分の市場価値を高め続けること、これに限るという話です。で、自分の市場価値を高めるために何をすればいいかというと、そのための方法として、転職だったりとか副業ということがありますよという話で、まあ、これらはですね、元さんのこの、すごい面白い経歴をもとに、今まであった体験をもとにですね、分かりやすく説明をしてくださいます。で、今回この動画でも、この転職と副業、この2軸でですね、重要なポイントをお伝えしていきたいと思います。まず転職編からいきたいと思います。で、転職をですね、考える前に、先にですね、キャリアアップの型というところについて話をしたいと思います。まあ、皆さんキャリアアップをしたいのかなというふうに思うんですけども、キャリアアップをするにはということで、キャリアアップをするにはですね、必ず考えないといけないことがあります。それは何かにコミットするということなんですね。これなぜかというと、私は何でもできます、言われたことは何でも完璧にこなすことができますっていうのは、実は転職市場においては全く価値のないことだからなんですね。なので、何かにコミットすることを決めて、ここにおいて私は価値がある人間ですということをアピールする必要があるということです。で、コミットする方というのは3つあります。1つは会社コミット型、これは一番ベーシックな方法なんですけども、最初に入った会社にコミットして、この会社で出世してやるんだと、社長にまで成り上がってやるんだということで、ここにコミットして、この会社での出世というところに全てのエネルギーを注ぐということですね。で、この方は一番ベーシックな方ではありながらも、例えば自分の上司がすごく無能な人間でも、この上司に出世をするために頭を下げ続けたりだとか、会社の中のすごく理不尽なことにも耐えて出世にエネルギーを注ぐというようなところで、結構犠牲にしないといけないものも多かったりするので、あんまりコスパが高い方法じゃないなと思ってます。 で他の2つの方法っていうのは何かと言いますと、1つは職種コミット型ということで、これは自分の職、まあ、今ですね、例えばマーケティングをされているのであれば、マーケティング職っていうところにコミットして、その上でそこで実力をつけて結果を出して、業界をずらしていくと。これが職種コミット型というものです。でもう一つは業界コミット型ですね。これは例えば今僕であれば、通信系の業界にいるので、この通信という業界にコミットをして、この中で実績をつけて結果を出して、職種をずらしていくと、まあ、こういう方法で何かしらですねコミットをして、その上で結果を出してずらしていく、これがキャリアアップの型になります。で、この後半の2つに関しては転職というような位置づけになります。で元さんはどれを選択したのかというと、職種コミット型というものですね。なので職種にコミットして、ここで結果を出して業界をずらしていくと、こういう方法を、取っていきました。で、早速ですね、転職の思考法に入っていきたいと思うんですが、まずですね、年収って何で決まるのっていうことをですね、お伝えしたいと思います。で年収っていうのは実は2つの要素で、大体ですね決まってしまいます。1つは職種、そしてもう一つは業界、この2つなんですね。先ほどのコミットの方にもですね直結する話になるんですが、実は年収っていうのは職種と業界で、大体ですね決まってしまいます。なので例えば、年収の低い職種で年収の低い業界というところに、ついてしまうと、どんだけそこで結果を出しても得られる最大の年収っていうのはかなりですね低くなってしまうと、まあ、こういうことが言えるんですね。で、すごくですね分かりやすい図がありますので、それをお見せしたいと思います。 XYZ 軸みたいなところをイメージして、 X 軸に業界、 Y 軸に職種というところをイメージしてください。そうするとですね、この、オブジェクトの高さというのが年収になります。これ見ていただいていかがでしょうか。業界や、職種というところが、右に行けば行くほど、奥に行けば行くほど年収が高くなっているというのがですね、パッと見てすぐ分かるんじゃないかなと思います。で、こういうふうにですね職種と業界というところが定まると、年収というのはかなり変わってきます。でどういうふうに転職をしていくかと言いますと、基本的には横に行くか、奥に行くかのどちらかなんですね。これを見ると、一番このゼロベースのところから斜めに上がっていけば一番年収を上げられるんじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですが、こういうチート的なことはできません。なぜなら、いきなりですねファミレスのキッチンやってた人が、総合商社の経営企画を、応募するみたいな、まあ、こういうことはですね、あの企業からしても全く、意味のわからないことになってしまうので、まあ、そういうチート的なことはできないと。何かにコミットするということが必須になります。でどうコミットするかというと、先ほどの話で職種にコミットするのであれば、職にコミットした上で業界をどんどん年収の高いところにずらしていくと。で業界にコミットするのであれば、コミットした上でどんどん職種を、年収の高いところにずらしていく、まあ、こういうふうにですね縦か、横にずらしていくっていうのが転職の思考法になります。だからただなんとなくここで結果を出して年収を上げていくっていうようなイメージだとダメで、何にコミットして結果を出して、どこにずらしていくのか、ここをしっかりと意識することが、年収を上げる転職法になります。で、これですねデューダから取ってきたデータになるんですけども、実際細かい数字を見ても、例えばですね同じ営業というところで見ても、サービス業の営業だと400万だけども、 IT 通信の営業だと492万、こんな風にですね平均年収が大きく変わっています。で例えば同じ総合商社でも、総合商社の営業だと479万ですけども、経営企画事業企画とかだと897万ということで、400万以上もですね年収平均年収変わってしまうんですね。まあ、こんな風に職種や業界というところで大きく平均年収は変わるので、しっかりとコミットするものとずらし方というところを考えることが必須になってきます。では続いて副業の思考法に移っていきたいと思います。まずですね副業の思考法を考える前に、副業って何のためにやるのっていうところをですねお話ししたいと思います。副業の目的、それは、ただ一つ、自分の市場価値を高めること、これだけですね。これはですね今回の、障害年収を高めるためには何をすればいいのかっていうところと直結するんですけども、副業っていうのは本業を辞めて、楽になるためにやるものではありません。よくですね本業が辛いから副業やって、脱サラしようみたいな話もあると思うんですけども、そうじゃないと。それってあんまり副業のメリットっていうのを生かしきれないし、あんまりうまくいかない方法なんですね。なのであくまで自分の市場価値を高めること、ここにフォーカスして副業をやっていくということですね。 で、副業のメリットというのは2つありまして、1つは自分の、個人をですねブランド化できるということです。どうしても会社というところの中で結果を出すと、何々株式会社の何々さんというところで、自分のですね価値が上がっていきますので、その何々株式会社という看板が外れてしまうと市場価値が下がってしまうんですよね。でこれを防ぐことができるのが副業です。で、副業によってですね結果を出すと看板のない状態でパーソナルブランドとしての結果を立てることができるので、自分の市場価値をぐっと上げることができます。なので看板を外して仕事をしようということで個人のブランド化ができる、こういったメリットがあります。でもう一つは依存しないマインドを手に入れることができるということですね。これどういうことかというと、このイラストの通りなんですけども、副業をしてですね副収入をたくさん得ることができると経済的な余裕ができます。そうするとこの会社に依存しなくてもいいんだっていうふうに自然に思えるので、その会社に依存せず、逆にですねもっとこうチャレンジングに行動できるようになっていくと、こういうことなんですね。どうしても、今の自分の月収の、100% がですねその会社からもらっている収入だったりすると、その会社で例えばクビになってしまったりとか、何かですねこう罰則を与えられてしまうっていうのはすごく恐怖じゃないですか。でそれってあんまりいい状態とは言えなくて、理想はその会社にですねもしクビを言い渡されても自分は生きていけると、そういう安心感を持って、どんどんですね自分が思ったことをバンバン発言してどんどんチャレンジしていく、こういう方法が理想だと思うんですけども、それを実現できるのが、副業だということなんですね。じゃあ実際どういうふうに副業をやっていけばいいかというところなんですが、副業の考え方はですね基本的に本業と副業の循環をうまく回していくっていうのが大前提になります。で先ほどから何度もお伝えしているように、本業でですね結果を出すっていうところがですねベースになるんですね。ここで結果を出せないと副業もうまくいかないし転職もうまくいかないと。だからまず今の、会社で本業で結果を出す、ここが、一番の、ベースになります。土台になります。でその上で結果を出して本業での知見を広げると。でここで得た知見というのをコンテンツ化します。これが副業につながるんですね。でこの副業で、知見をベースにコンテンツを発信して、スキルを高め、そして副収入というのを得ます。でここで得たスキルや収入、つまりエネルギーというのを本業に回してさらなる挑戦をしていくと。これがですね理想の副業の、やり方なんですね。しっかりと本業と副業の循環を回していく、この仕組みが取れるとどんどんですね、いい循環が回っていってうまくいっていくと、こういうことなんですね。でじゃあ実際どういう副業をやっていけばいいかと言いますと、これはですね、先日アップさせていただいた、副業カオスマップというものをですね見ていただければ一番わかるかなと思います。副業っていうといろんな副業あって何やっていいかわかんないよって思うかもしれないんですが、実はですね、この画面にある13種類のカテゴリーに全ての副業は分類することができます。で元さんは何をやれと言ってるかというと、コンテンツ販売っていうものなんですね。ノートとかこういったものをご存知ですかね。ブログみたいなものを作って、それにですね自由に値段をつけれるようなプラットフォームなんですけども、こういったものを使って、本業で得た知見というのを、有料でですね販売していくといいよっていうようなことを言っています。でこのコンテンツ販売っていうのは確かに本業と副業の、循環というのをですねすごくスムーズに回せる、副業方法なので、非常にいいと思うんですけども、個人的にはですねいきなりコンテンツ販売をやるとなかなかうまくいかなくて挫折する人も多いんじゃないかなと思ってます。というのはコンテンツを販売するためにはある程度影響力っていうのが必要なんですね。例えば元さんみたいにツイッターで、6.5 万人もフォロワーがいるとか、何かブログでですね、たくさんアクセスが集まるメディアを持っているとか、こういうところがないといきなりですねいいコンテンツを作ってもなかなか売れないというところがあります。なので個人的には、コンテンツ販売はもちろんありなんですけども、最初はですねスキルシェアっていうものをうまく使っていただくのがいいかなと思ってます。これはコンテンツ販売の類似系なんですけども、自分の持ってるスキル、つまりですね本業で得た知見というのをシェアすることによって収入を得るというものなんですね。で、こういうですねココナラとかですねストアカーとかこういう、プラットフォームを使って自分でですね好きなように、サービスを設定して、基本的には1対1でですね個人対個人で、やり取りをするんですよ。で例えば、普段マーケティングをやっているのであれば、そのマーケティングの知識っていうのを、個人事業主の人に、こうサービスとして提供したりとか、こういうことをやるんですけど、コンテンツ販売との違いとしては基本的に1対1というところでサービスを、提供したりということをやるので、必ずですねフィードバックが得られるんですよ。 しかもこういうですね、ココナラとかストアカーっていうプラットフォームに乗っかってサービスが提供できるので、ゼロベースで始めても、まあ、そんなにですね劇的には儲からないものの、しっかりとですね、何か売るっていう経験を確実に積むことができます。なので、初期段階ではコンテンツ販売もちろんいいんですけども、スキルシェアをですねうまくやっていった方が、展開しやすいかなと思ってます。でスキルシェアで結果を出して、独自のメディアっていうのを育てていって、講師コンサルタントクリエイターみたいなところに移行していくと、コンテンツ販売もですね、うまく広げていくことができますので、まあ、こういうですね道筋を立てるのがベストかなというふうに思っています。まあ、ここら辺に関しては別の動画で詳しく説明しているので、またそちらをご覧ください。ということでですね、障害年収を最大化する生き方まとめていきたいと思うんですけども、基本的には転職と副業の掛け算で決まりますよということです。で一番ベースとなるのは本業で結果を出す、ここですね。で結果を出した上で、何にコミットするかを決めていると思いますので、その上で年収の高い業種もしくは業界というところに転職をしていくということですね。ずらしの戦法です。で、副業の方では本業で得た知見というのを、スキルシェア等で発信をしていきます。で、これでですね、収入スキルというところを上げて、ここで得たエネルギーっていうのをまた、こちら本業で結果を出すために使っていくということですね。こういう循環を繰り返していくことによって自分の市場価値を高め続けていくことができれば、障害年収は最大化されますよということで、まあ、これが次世代のサラリーマンの生き方だと、まあ、こういうことですね。はい、ぜひですね、まあ、転職や副業、まあ、こういうのを考えられている人はこういうポイントを意識して、やっていただければと思います。でこの本の方では、より具体的なですね、転職エージェントの使い方だったりとか、まあ、副業をやるための道筋とか、まあ、そういったところも細かく教えてくださいますので、ぜひですねそちらもご覧いただければ、いいかなと思っています。ということで、今回動画を以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。